お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩式の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式16章4節から31節と17章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式16章の学びをしていますが、16章の4節。その後サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。これがサムソンの物語であり、これがサムソンの破滅の原因でした。ここにはサムソンは一人の女を愛したと書かれていますが、人は突然罪に陥るのではありません。誘惑を受け、罪を犯し、そしてゆっくりと罪の中に落ちてゆくのです。テキサス州での牧師の経験をマギー博士は次のように述べています。会衆の中に銀行の総裁がいましたが、彼は突然教会から姿を消しました。まず彼はバケーションに行きました。しかし彼がバケーションに行ったまま一向に帰ってくる様子がなかったので、銀行側はこの人を捜索し始めました。その後銀行側はこの総裁が何年もにわたってお金を着服していたことを突き止めました。おそらく彼は突然大きなお金を盗んだのではなく、最初は少しだけ、そして誰にもわからないと思い、次第にそれが習慣になり、そして次第に罪の中に陥っていったのだと思います。誰も突然罪に陥る人はいないのです。罪の誘惑というのは、少しずつ私たちを誘惑し、そしてその中に引きずり込んでいくものなのです。聖書の中にもあるように、罪とは私たちの魂にまとわりつくものなのです。ですから私たちは絶えず霊的な目を覚まして悪魔の策略に対して警戒していなければならないのです。第一ペテロ5章の8節から9節には次のように警告されています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。今日多くの男性たちを破滅させている最も大きな罪の一つは、不義の性関係の問題です。それがサムソンの問題でした。ここには、サムソンは一人の女を愛したと書かれている通り、彼は彼女と結婚しようとはしていません。詩式16章に戻りますが、5節から7節。するとペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来て彼女に言った。サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼を縛り上げて苦しめることができるかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀千百枚をあげよう。そこでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう。どうか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もし彼らがまだ干されていない7本の新しい弓の鶴で私を縛るなら、私は弱くなり、波の人のようになろう。 デリラがサムソンよりもお金に興味があったことはお分かりになると思います。ペリシテ人のリーダーたちはまたしてもサムソンに近づく手立てを見つけました。しかしサムソンは最初は気楽に彼女をからかっています。彼は彼女に答えを教え始めますが、それは全部間違った答えでした。彼は何の努力もなしに弓の鶴を切ってしまいました。この時点でまだ彼の強さの秘密は知られてはいませんでした。10節から11節。デリラはサムソンに言った。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。さあ、今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。するとサムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら、私は弱くなり、波の人のようになろう。また彼はここで彼女をからかっています。彼は彼女に縄で自分を縛らせました。そして彼女が、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと叫んだとき、サムソンはその綱を糸のように腕から切り落としました。そこでデリラは本当に腹を立てます。13節から14節。デリラはまたサムソンに言った。今まであなたは私を騙して嘘をつきました。どうしたらあなたを縛れるか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もしあなたが旗の縦糸と一緒に私の髪の毛七房を織り込み、旗の長で突き刺しておけば、私は弱くなり、波の人のようになろう。彼が深く眠っているとき、デリラは彼の髪の毛七房を取って、旗の縦糸と一緒に織り込み、それを旗の長で突き刺し、彼に言った。サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます。するとサムソンは眠りから覚めて、旗の長と旗の縦糸を引き抜いた。いよいよサムソンは自分の本当の強さの秘密を少しずつ明かそうとしています。この時点で彼は実際に弱くなってきたと思います。これがこの男の惨めな最後の始まりです。今サムソンは自分の髪の毛について彼女にその秘密を明かす一歩手前まで来ています。でも彼はまだ彼女をからかっています。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言うと、彼は全部を引き抜いてそれごと持って行ってしまいます。15節から17節。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。あなたはこれで三回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるのかを教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女が同じことを言ってしきりにせがみ、責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいるときから神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり、普通の人のようになろう。今度はデリラはサムソンに、もし彼が本当に自分を愛しているなら、彼の強さの秘密を教えてくれるはずだと言い寄ります。そこでサムソンは彼女に、自分はなじる人だと打ち明けてしまいます。長い髪の毛はなじる人の誓いの印でした。しかし彼の強さは髪の毛にあったわけではなく、彼の上に下られる神様の御霊のうちにありました。デリラはここで彼が何という愚か者であるかを理解します。そしてサムソンは本当に愚か者でした。18節から20節。デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の漁師たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。 サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛七房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めた。彼の力は彼を去っていた。彼女が、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます、と言った時、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って、体を人ゆすりしてやろう、と言った。彼は主が自分から去られたことを知らなかった。サムソンが眠った時、デリラはペリシテ人たちの一人を入らせ、彼の髪の毛七房を剃り落とさせました。そして四回目にデリラは叫びました。サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます。これはサムソンの人生の悲劇的な瞬間でした。彼は前と同じようにしてやろうと考えながら眠りから覚めますが、彼は主が自分から去られたことを知らなかったのです。彼の強さは髪の毛にあったのではありません。彼の強さは彼の上にあった主の霊の中にあったのです。今日私たちの霊的な強さは式典や儀式の中にあるのではありません。信者の強さはいつでも神様の御霊のうちにあります。自分の民のために獅子として召され、自分の民をペリシテ人の圧迫から解放するために召されたサムソンは世俗的な男でした。今や彼の人生の至るところに主の栄光は去ったと書かれています。彼は一度も軍隊を徴収したことはありません。また戦いに勝ったこともありません。彼はイスラエルの人々を彼の周りに再結集させたこともありません。この人の滅びはセックスの誘惑が原因でした。彼はせっかく神様に選ばれたにもかかわらず、そのために身を滅ぼす結果になったのです。21節から23節。そこでペリシテ人は彼を捕まえて、その目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていって、聖堂の足かせをかけて、彼をつないだ。こうしてサムソンは、牢の中で、ウスを引いていた。しかしサムソンの頭の毛は、剃り落とされてから、また伸び始めた。さて、ペリシテ人の漁師たちは、自分たちの神、ダゴンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った。私たちの神は、私たちの敵、サムソンを私たちの手に渡してくださった。さて、サムソンの悲劇的な最後にやってきました。ペリシテ人たちは、サムソンを捕まえた後、彼の目をえぐり出して、目が見えないようにしました。そして、牢の中で動物がする仕事を強制していました。彼が牢にいる間に、彼の髪の毛が伸び始めました。今彼は、牢の中で主に悔い改めています。もちろんペリシテ人は自分たちのサムソンに対する勝利を自分たちの神ダゴンに帰し祝うために宴会を開いていました。25節から27節。彼らは心が陽気になったとき、サムソンを呼んでこい、私たちのために見せ物にしようと言ってサムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前で戯れた。彼らがサムソンを柱の間に立たせたとき、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離して、この宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。宮は男や女でいっぱいであった。ペリシテ人の漁師たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ていた。彼らの勝利のお祝いを飾るために、ペリシテ人たちはサムソンを牢から連れて来させました。そして彼らはサムソンを馬鹿にしました。約3000人の男女がサムソンが苦しめられるのを見ていました。28節から31節。サムソンは主に呼ばわって言った。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも 私を強めてください。私の二つの目のために、もう一度ペリシテ人に復讐したいのです。そしてサムソンは宮を支えている二本の中柱を、一本は右の手に、一本は左の手に抱え、それに寄りかかった。そしてサムソンは、ペリシテ人と一緒に死のうと言って、力を込めてそれを引いた。すると宮は、その中にいた漁師たちと民全体との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬときに殺した者は、彼が生きている間に殺した者よりも多かった。そこで彼の身内の者や、父の家族の者たちが皆下ってきて、彼を引き取り、ツォルアとエシュタオルとの間にある父マノアの墓に彼を運んで行って葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。サムソンは失敗者でした。彼はイスラエルを救い始めはしましたが、でも失敗しました。彼は神様の御霊が自分から離れるまで罪をもてあそぶことを好みました。三つの意義深い説が彼のことを物語っています。まず、サムソンの成功の秘密は、彼が生まれる前の神様の約束にこそありました。詩式13章の5節には、見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は、体内にいる時から神様へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始めると書かれています。そしてサムソンの強さの秘密は、詩式13章の25節。そして主の霊は、ツォルアとエシュタオルとの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。とあるように、彼の強さは彼の上に下る主の霊にありました。そしてサムソンの失敗の秘密は、不信仰によって彼が神様の約束をないがしろにしたことでした。詩式16章の20節には次のように書かれています。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言ったとき、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って、体を人ゆすりしてやろうと言った。彼は主が自分から去られたことを知らなかった。さて、詩式17章の学びに入りますが、17章から21章には、詩式の初めに語られていた歴史の哲学が示されています。その哲学が、詩式の中で何度も何度も繰り返される歴史のパターンとして霊唱されているのを見てきました。それは、イスラエルが祝福の場所にいるところから始まり、彼らが神様に、初めのうちは熱心に仕えていますが、神様からの離脱があり、彼らは悪を行います。彼らは自分たちの道に従って行き、偶像礼拝に陥ります。そして彼らは敵に侮られ、征服され、奴隷に売り渡されます。そして彼らの奴隷状態と労役の中で解放を求めて神様に叫びます。そして彼らは神様に立ち返り、悔い改めます。すると神様は獅子をお立てになり、彼らを解放されます。そしてイスラエルは祝福の場所に戻って神様に仕える国になります。しかしすべてのものが整然となった途端に、彼らはまた罪に陥り、再び神様に背きます。イスラエルは全部で7回の廃墟を通りました。このことが私たちに歴史の哲学を教えています。すべての国はこの順序で没落していきます。まず最初は宗教的な廃墟が起こります。二番目は道徳的な堕落が起こります。そして三つ目は政治的な無秩序が起こります。堕落は宮に始まり、そして家庭へ、ついには国へと広がっていきます。そのようにして国は没落するのです。今回の廃墟は、ダンの部族が自分たちの境界線を広げようと欲する中で始まりました。そして彼らはまたしても偶像礼拝に陥りました。 すべてはミカと彼を甘やかした母親の家庭が掘ったんです。ミカの偶像の世話をするために雇われた祭司が、ダンに自分勝手な計画を進めるようにとアドバイスをしたのです。これは雇われ説教者のオベッカでした。詩式17章に入りますが、1節から2節。エフライムの産地の出で、その名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれたとき、呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。ミカは甘やかされたわがまま息子の実例です。彼は母親のお気に入りでした。彼は自分の母親がいくらかのお金を貯めていることを知っていて、それを盗もうと決めました。彼の母親は誰がそのお金を取ったかを知らずに、泥棒に呪いを宣言しました。そこで彼は自分が泥棒だと告白しました。すると彼の母親は息子に厳しい罰を与える代わりに息子にお祝いを言いました。彼女は言いました。主が私の息子を祝福されますように。彼女は愚かな母親の典型です。3節。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を清別して主に捧げ、我が子のために、それで、彫像と鋳造を作りましょう。今はそれをあなたに返します。ミカが母親にお金を返したとき、彼女は彼に、彫像と鋳造を作るために、そのお金を清別して主に捧げたと語ります。ご覧の通り、彼らは、すでに偶像礼拝に完全にはまってしまっています。そこで彼女は、それをミカに返しました。ご存知のように、今日、彼女のように終始一貫しない多くのクリスチャンたちがいます。彼女はお金を主に捧げておきながら、それを偶像を作るために使っているのです。五節から六節。このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。ミカは自分の神の宮を持っていました。彼の母親が偶像のための銀を提供し、ミカがその偶像のために神殿を建てたのです。彼はこの神殿の付属品を完璧にするためにエポデとテラフィムまで作りました。そして挙句の果てに息子の一人を任命して自分の祭司としていました。彼らは、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたところまで堕落してしまっていました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。